特集に2023年倉敷の奇跡。5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行され、徐々に街に賑わいが戻ってきた1年でした。4月に開催された G7 倉敷労働雇用大臣会合では、人への投資をテーマに議論が交わされ、 G7 倉敷労働雇用大臣宣言を採択。会合開催の背景となった市の歴史や文化、産業なども世界に発信し、今後のインバウンド需要やマイス誘致にもつながる大きな経済効果も生まれました。平成30年7月豪雨災害から5年が経過し、国の小田川合流点付け替え事業は10月に新たな稼働に通水を開始、復興のシンボルでもある真備ふれあい公園の整備も着実に進んでいます。真備復興記念シンポジウムは、被災の教訓を踏まえた災害に強いまちづくりへの重要性を改めて認識する機会となりました。12月には市民の皆さんと倉敷市を結ぶ新たな情報ツール市公式アプリをリリース、日常生活に役立つ情報を積極的に配信し、充実を図っていきます。紙面には1月から12月に行われたさまざまな事業活動、協定締結などが写真とともに掲載されています。抜粋して読みます。1月8日二十歳の集いを開催。25日市キャリア教育推進事業企業学び学者講座を市内学校でスタート。2月1日水島緑地福田公園サッカーラグビー場がオープン。8日伴走型相談支援と経済的支援を一体的に行う出産・子育て応援事業を開始。3月1日お試し住宅を拠点とした下津井活性化事業トライアルステイ下津井を開始。4日 G7 倉敷子どもサミット。19日国指定重要文化財井上家住宅が保存修理工事を終えて一般公開。4月1日災害に関する緊急車両出動情報を倉敷防災ポータルに掲載開始。17日作用学園高等学校が津山市から玉島地区に移転し開校。5月8日新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ5類感染症に移行。市新型コロナウイルス感染症対策本部を廃止。6月2日からの大雨で被災した和歌山県海南市、橋本市、桂木町を支援。12日倉敷科学センターでプラネタリウム全国大会、国産草創期の投影機を特別展示。7月1日西岡荘が倉敷北高齢者福祉センターとして移転オープン。11日粗大ごみ処理手数料のキャッシュレス決済を開始。28日大山康晴15世名人生誕100周年を記念し、清水一葉女流七段初代クイーン倉敷灯火が揮毫した倉敷灯火戦の大事を日本将棋連盟が市に贈呈。8月1日すすきだ給金聖火開館20周年記念謎解きクイズラリー。11日真備復興記念シンポジウム。9月8日市総合浸水対策基本計画による行政・市民・事業者みんなが自分ごととして取り組む浸水対策が国土交通大臣賞を受賞。 10日倉敷国際トライアスロン大会、10月1日物価高騰対策としてLP ガス料金の一部を市が負担。3日めぐる金田一耕助の小道。11月2日倉敷美観地区が日本夜景遺産に認定。3日開館40周年記念自然史博物館祭り。18日南海トラフ地震を想定した市総合防災訓練。12月15日市公式アプリをリリース。17日吉備の真吉備杯倉敷囲碁大会。以上、水谷でした。